ここまで続きました。大丈夫かな、うん、音は、まあ、微妙に乗ってりゃいいや。来ました。ですね、今日はですね昨日じゃねえ、あの前回の続きの百物語の2006かを続きをやろうと思って書き込もうとしたら、リクがあることに気づいて、それをやろうと思ったんでとかって書きました。百物語2006とかってやべえと思ってとかって書いたじゃ、まあまあいいやと思ったんでとかって入れました。でもジャンルは書き、直すことをせずそのまま書いてしまいました。はい。まあ理屈っても一つだけなんで、まあなんとかなるかなとは思うんですけれども、ですね、ジータレス読みで81、イサムさんこんな時間にハートって書いたんですけど、まあできる時にやるって感じですね。で82、おっちゃん来たらこんばんは待ってたよと、まあおっちゃんじゃないですけどこんばんはです。83、おっちゃんと、まあおっちゃんじゃないですけどザスで、84いさもじさんこんばんはと、おじさんじゃないですけどこんばんはです。久しぶりに楽しい放送を聞かせてもらいますと、まあ、楽しいかどうかわかんないんですけどあざっす。で85、仕事帰りにジムで筋トレしててサウナ入ったのでぐったりしてたけど、スピーカーから来るおっちゃんの声聞いて復活したわと、まあ、こんな声聞いて復活してくれるのはまあありがたいんですけども、まあ、相当ぐったりしてるはずなのに復活するんですかね、わかりませんが。で86、お茶碗こんばんはと、もうお茶碗じゃないんですけどとりあえずこんばんはです。 はい、というわけで、ですね、陸があったのは、なんだっけな。滝にて人を喰らう牛鬼牛鬼、どっちなのかな、どっちでもいいのかな、牛鬼牛鬼と書いてあるんで両方、まあ、ありなんでしょうけども、まあで画像には牛鬼と書いてあるので牛鬼でいきましょうかね。妖怪の絵が書いてあって牛鬼と書いてあるので、そこにはそうやって書いてあるからそっちが正解というか、まあそっちでやりましょう。滝にて人を喰らう牛鬼っていう題名の話です。はじめまして、フリーで物書きをしている里中というものです。今回は僕が体験したものの中でもなぜか公にできなかった、されなかったお話を紹介したいと思います。実はこのようなもみ消しや圧力のかかった話はいくつかあるので、これを機に物書き生命をかけるつもりで存分に暴露していきたいと思います。この話は今から3年ほど前に遡ります。当時の私は増え続ける一方であった自殺者の問題についての記事を書いており、さまざまな自殺の名所と呼ばれるところに赴いては自殺願望者の話を聞いたり、時には説得したりと、なんだか誇れるのかそうでないのかよくわからないことを続けていました。あの日は今でも自殺の名所として有名なとある大きな滝に取材に赴きました。暑い夏の日で滝の荘厳さと水しぶきとで大層涼しく感じたのを覚えています。また観光客もたくさんいたので、そこが自殺の名所であるということなど忘れてしまうほどに明るい雰囲気が漂っていました。かねてからアポを取っていた通りに、僕は滝の管理組合の方に自殺者がよく見つかるという場所へと続く頑丈に施錠された門まで案内してもらいました。当時はそのような取材をたくさんこなしていた僕は、その門の前に立った途端、やばいと感じました。ほんのすぐそこには観光客用の出店が並びにぎわっているだというのに、わずかばかり離れ、ちょうど記事によって遮られ死角となっているこの門のあたりは明らかに空気が違っていたのです。案内はここまででよろしいですか。管理組合の方がそう尋ねてきました。僕がその方を見ると、お願いだからこれ以上進ませないでくれという懇願のようなものが読み取れました。何があるのか。僕はものすごい恐怖とものすごい興味とが混じり合った複雑な心境でした。結構です、ありがとうございます。僕は礼を言い、その門が開け放たれるのをじっと見ていました。組合の方は僕が門を通る際、くれぐれも長居なさらぬようと何度も繰り返し言っていました。滝の轟音も少ししか届かない鬱蒼と茂る木々の道、昼間なのにどこか薄暗い。そして僕は一つの大きな疑問を抱きました。滝から遠のいてる。音がどんどんと小さくなっていくのです。滝壺をめぐる道が遠回りであったりぐにゃぐにゃしていることはよくあるのですが、この道はずっとまっすぐ続いている。 僕の心に暗く黒い何かが覆いかぶさっていくような気持ち。それから数歩も歩かぬうち、僕は最初の自殺者を見つけてしまいました。いくらかは見慣れているとはいえ、そう簡単に見るものじゃない。それが門を抜けてまだそんなに歩いていないのに見つかった。管理組合は何をしてるんだ。そんなことを思いながら、僕はその自殺者の慣れの果ての姿を目を細めて観察しました。腐っているのはもちろんですが、やはり気がかりなのは場所。なぜかその死体は木の上にあったのです。首を吊ろうとしたのであれば縄の一つでもありそうなものですが、その木には何も吊るされていない。まるで木の上に逃げたかのような格好。そしてなぜかちぎれたように木の下に転がっている2本の足だと思います。さらに木の幹に大きな穴がいくつも開いている。この自殺者がどのような自殺をしたのか僕には全く分かりませんでした。散々自殺者の方法を見てきた僕がです。強いて可能性を挙げるとすれば、発狂した末の気功でしょうか。自殺というこの世の中でも最も得意な行為では、人はよく正気を保てなくなるものです。こういった例はいくつも見てきました。その中でもこの自殺者はかなり狂ってしまったのでしょう。僕が組合の方にこの位置を知らせるべく携帯電話をいじっている時でした。滝の音とは異なる動物の鳴き声のようなものがどこからか聞こえてきたのです。それは一番近い動物で言えば牛だと思います。という低く気だるそうな響きの音。しかしこのような場所に牛がいるはずもなく、空耳だろうと決めつけて僕は電話をかけました。長く続く一直線の暗い道を眺めながら、僕は電話の呼び出し音を聞いていました。組合の方から聞いておいた番号が違っていたのか、なかなか電話はつながりません。僕は時折風に乗って鼻に入る死体のあの匂いにめまいを覚えながらも、辛抱強く呼び出し音を聞いていました。ようやく電話に組合の方が出てくれました。あ、先ほど案内していただいた里中です。実は自殺者と思われる死体を見つけてしまいまして。ああそうですか。組合の方の声はなぜか鬱陶しげに聞こえました。なぜ。僕はその後場所を細かく伝え、必ず送るようお願いしました。送るとは自殺者の遺体を片付けるというほどの意味で使っている隠語です。終始聞いているのかもわからないような組合の方の態度に嫌気がさした僕は、とにかくお願いしますよと半ばやっつけ気味に言い放ちました。その時またあの牛の音が聞こえた気がしました。電話を切ろうとする組合の方に僕は慌てて一つだけ尋ねました。ところでこの辺りに牛なんていませんよね。牛聞いたんですか。突然組合の方の声が荒くなりました。ええ、もうみたいな音を聞いた気がして。まさか滝に牛なんていませんよね。それともこの辺りに牧場でも。逃げろ、早く逃げろ。僕は驚きました。突然逃げろと叫ばれたのです。逃げろってなぜです。不意に僕の見つめていた直線の道のはるか向こうに人の顔が見えました。人の顔、そしてそれを加え引きずる異形の動物。牛のように見えたのですが、胴体部分が牛とは明らかに異なっている。猿とかゴリラ、あ、そんな感じの胴体。なぜか冷静にその動物を観察できていた僕も、その牛のような何かがゆっくりと僕の方を見たのをきっかけに一斉に駆け出しました。とにかく夢中で逃げました。何も考えずただひたすらに来た道を戻り、門を抜け、ちょうど門のそばで不安そうに立っていた組合の方と出会うまでずっと。その時の組合の方の様子を今でも僕は鮮明に覚えています。 真っ青な顔で僕を迎え入れたその方はすぐに門を閉め施錠し、そして手を合わせて念仏のようなものを唱えたのです。必死にあくまでも払うのかのように。数日間僕はその日組合の方に言われたことをずっと考えていました。牛鬼って言うんだ。妖怪だよ。人を喰らうのさ。でも誰が信じる？妖怪だぞ。あんたが見た死体も俺たちは片付けたくないんじゃない、片付けられないんだ。俺か？ああ見たことあるさ。名前の通り牛の頭に鬼の体だ。そうだったろ、胎児。ああ、したさ、何度も、そう何度も、何頭も。でもキリがない。何頭いるのかも皆目わからん。公にするか。やめとけ。国が知らないとでも思うのか。そういうことだ。自殺なんて甘っちょろいことしようとしたバカが最後に最高の化け物に会い食われるのさ。ざまねえ。この牛鬼との出会いは僕のその後の人生を大きく変える出来事になりました。妖怪などという絵空事と思ってきたものが存在する。それは正確には妖怪などではないのかもしれないけれども確かにいる。真実なんていうものはどこにあるのか、誰が知っているのかなんてわからない。自分で見たもの、感じたことだけが真実なんだ。そう僕は思ったのです。以上、滝にて人を喰らう牛鬼っていう題目の話でございました。で陸はこれで読めた。でですね、ねじだれすよみ87、イサムさん生聞き初かな、でこんばんはです、とばんまです、やっと救急電車聞き終えましたと、あざす。あれ無駄にじゃねえ、あれ長いと思うんですけども、あれも、聞き終えて、まあ、かなりの長さあったと思うんですけど、あざす。で百物語2006はですね、まあ移ろうと思うんですけども、10話まで、前回読んだのでその先に行きたいと思います。どこまでできるかは分かりません。まあできるとこまで、やりたいと思います。そんなに長くやるつもりちょっと今日はないんですが、と言いつつ長くなるかもしれないけど、わからん。で、第11話目、窓ガラスの向こうっていう題名の話で、マーキュリーさんの話。ある日出張が終わり早めの電車に乗って帰りました。電車は割合空いてまして、ちょうどつり革ほとんど埋まるくらいの混み方でしょうか。私も一つのつり革につかまりました。隣には若い女性がやはりつり革につかまっていました。なんと言いますか、清楚な感じで、かといって地味すぎではなく、顔は私のまさにタイプのドンピシャリでした。なんだか嬉しくなってしまいました。で、駅を出発したのですが、列車はその区間が高架線で、電車の窓の向こうは夜ですから真っ暗で、こちら側が鏡のように見えます。実は女性が美人であることもそれで知ったのです。その女性、窓ガラスの反射を通してみると何やら口をもぞもぞ動かしています。 ちょうど口紅をつけた女性が鏡でその塗り具合を確認しているような格好です。私は思いました。はあ、はあ、これからデートだな。お化粧の最後のチェックをしているんだ。さぞ楽しみなんだろうな。まあそんなわけで、あとは私は自分の考え事にふけっていましたと、何やらささやき声が聞こえてきました。そしていくら聞き耳を立てても何を言っているのかわかりません。微妙にわからないのです。もちろん電車の中ですから、誰かが終始話しています。でもそのささやき声、何か様子が違います。そして気づいたのですが、最初から私には聞こえていたんですね。深夜に突然冷蔵庫がブーンと鳴っているのに気づくことがあるじゃないですか。あんな感じです。さて、誰が誰に話しかけているんだろう。でも変だな、大きくなったり小さくなったり、なんだか変だ。そう思いながら周りを見回しました。しばらく見回しても分かりません。で、ふと目の前を見ますと、隣の女性が見えました。口元をまだもごもごさせています。私は急いで横を向き、その女性に連れがあるかどうか確認しました。その女性が喋っているようにしか見えませんでしたから。が、いません。その女性、まっすぐ前を見て話しています。その女性、窓ガラスの向こうに向かって話しかけていたんです。それが分かった瞬間、ゾッとしてしまいました。私には何も見えませんでしたが、彼女には何者かが見えたのでしょうか。それともその女性は。以上、窓ガラスの向こうという題名の話でした。で、次くまにジッタレス読み88、久しぶりの生聞かせていただきますと、あざすで89、そんなこと言わずに久々なんで長めにお願いしますよ。本当に世間は連休なのに、私は休みなんてなかったんですから、階段のご褒美くださいと。休みがない、休みがない、お疲れさんです。で、俺前回いつやったんだっけな、前回4月の27で、今が、あちょっと空いたんだ俺。で、90、おっちゃん待ってたよ。もおっちゃんじゃないですけど、あだすで91、おっちゃん来てたと。もおっちゃんじゃないですけど、来てます。布団に入りながら楽しませてもらいました、あざっす。で次、12話目、ですね、あれちょっと待ってよ、今 BGM 音上げちゃったかな、大丈夫かな、なんか触れた気がした今。第12話目、あーカバがあくびしているよっていう題名で、同じくマーキュリーさんの話。ある朝遅めの出勤です。電車に乗りました。私の特等席はドアと座席の間の隅です。割合遅めでしたので、ドアのもう一つの隅にちょい太めのサラリーマンの男性が私と同じように陣取りました。歳は私よりちょっと上といった感じです。さて、列車は出発し、次の駅に向かいます。さて、次の駅に到着する前に説明しますが、列車は JR 線で、JR にはよくありますが、複数の線が並行して走っています。ですので、ある駅では複数のプラットホームが並んだ形になります。まさしく次の駅がそういう駅でした。そして私たちの陣取ったドアは、次の駅では乗車口ではない方のドアでした。 で、次の駅に近づくと向こう側のホームの人たちが電車を待っているのが見えました。すると突然こんな声が聞こえました。あー、キリンがいる。猿もいるぞ。あー、カバがあくびしてら。ええ、もちろんドアのところに陣取っているあの男性です。普通の声ですよ。もう独り言って感じじゃないです。怖い怖い、気概かよ。本当怖かったです。いえ、本当に怖かったのはこれから。で、その駅を出発しました。いくら怖いと言っても別に危害を受けたわけではありませんので、我慢するより仕方ありません。と、しばらくしてその男性の携帯が鳴ります。その頃は今より電車内の携帯についてはうるさいこと言われていませんでした。そしてその男性、相手の人とこんな会話を交わします。ええ、そうです、着くのは11時頃。ええ、はい、大丈夫です。ええ、わかりました。ではその時に。そうなんです、全く普通なんです。ええ、だってさっきは気概みたいなこと言っておいて、私ゾッとしてしまいました。そして思わず、もしかして私の周りの人間って全てこうなのか、仕事場の丸々さんも知り合いが周りにいなければあんなような独り言言ってるのか。そう思うと、そこはかとない恐怖がこみ上げてきたのです。以上、ああカバがあくびしているよっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み。92か91は4だよな。92、ふと思ったんだが、この長い配信歴で彼女いた時あったの？ないならすごくヘビー。実はしれっと彼女いたでしょうと。
ノーコメント。はい。
で、93、嫁と布団に入ってゆっくり聞いてます。伊沢さんもゆっくりどうぞと。嫁と布団に入ってゆっくり聞いていますだと。ゆっくりどうぞ、まあ普通にやりますけど。で、次、13話目、家系図っていう題名の話で、ランプシェードっていう方の話。母のおじさんが今年の春に初めてある一家に養子縁組されていることを知りました。聞く話によると、その家と私の家系とは関係はないのですが、家を継ぐ男の子がその家にはいなかったそうで、母のおじが家名を続けさせるために名前だけの養子になったそうです。その家の養子になった母親にあたる方が春に亡くなり、遺産相続の手続きのため家系図を見る機会がありました。叔父は九州にいて関東まで来れないので、母が仲介になり書類の受け渡しなどをしていたのです。母と私がおじさんからその家の家系図をファックスで送ってもらって、家系図って初めて見たとか言って二人で回して見ていたのですが、母が気味が悪いものを見つけました。養子された叔父の兄弟にあたる子供が13人いたのですが、今相続問題で揉めている3人の女性以外の10人の子供が皆男の子で、どなたも 2,3 歳で亡くなっていました。死因などは不明ですが、偶然ではないなと。昔何があったかは知らないですが、男の子が10人不自然に亡くなっている記録を見て、 母と吐き気がしました。今だったら大事件になってるのかもとか思うんですが、昔のことですし、13人の両親とも亡くなってしまったので何ともならなくて、ちょっと胸くそ悪かったです。ちなみに霊感強い母は1週間寝込みました。以上、家系図っていう題名の話でございました。で、次、行く前にジータレスミ94、おっちゃん俺の布団が空いてるぜ、こっちおいでと。まだ寝ないわ。ああ、やるわ配信で、14話目、眩しすぎるっていう題名の話で、これなんて読むんだろう、小さい夜の曲って書いてなんて読むんだろうな、小さい夜の曲さんです。読めません。なんかあんのかなこれ。大学入学後間もなく周囲と隔絶された山あい、隣町に出るにも車で30分の付属施設で合宿があった。夜その施設の敷地の隅の方、鬱蒼と木々や雑草が茂った場所で友人らが肝試しをすると言っていて、実際にやってた。私が宿泊棟でくつろいでいたところに、そのうち一人がすごい形相で逃げ帰ってきた。何でも視界に白くまぶしいまばゆい発光体がいきなり飛び込んできたそうだ。至近距離で見たため一瞬目がつぶれたかと思い、恐ろしくなってつい仲間を放って逃げてきたらしい。敷地の宿泊棟に近い部分ならそれは常夜灯の明かりだよで済む話だが、もうほぼ山際の鬱蒼と茂った森の中でそれだったら確かに怖いわな。もう一度言うが、隣町に出るにも車で30分かかる山中山中なので、町の明かりという可能性はゼロ。しかし仲間を放って逃げる友人の方が怖いと思った私だった。以上、眩しすぎるっていう題名の話でございました。で、次、行く前にジータレス読み、95、おっちゃんは朗読は何でもなさそうな話でもぐっと雰囲気が良くなりますな、ありがたやありがたやと、普通に読んでるだけなんですけど、てか今日は特にテンション低く読んでる気がします。で、96、セレナーデ、セレナーデ、小さい夜の曲、マジか、調べよ、セレナーデ、セレナーデって小さい夜の曲って書くのこれ。漢字、セレナーデ、あ、本当だ、サヨ曲、セレナーデ、てかそもそもセレナーデって何度も言ってるとわけわかんなくなる。セレナーデってなんだ。夕べに恋人の窓の下で歌い奏でられる音楽。あ、セレナーデって読むんだ。勉強になったけど多分忘れるわこれ。 で97ふと思ったんだが、この長い配信歴で彼女いた時あったの？ないならすごくヘビー、実はしれっと彼女いたでしょうと。なんかさっきも読んだ気がするわ。じゃあヘビーってことにしといてください。で15話目、樹海探検。題名がない、あ、題名じゃねえや、書いた人の名前がない。七瀬さんの作品。これは僕が友人と近くの山へ行った時の話です。僕と友人以下 A は近くの山で秘密基地ごっこみたいなのをやってました。当時9歳。段ボール箱をいくつか集めてその中で遊びました。そんな日が何日か続き、いつの間にか段ボールがシワシワになっていました。 A と僕は基地を建て直そうと山の中に落ちている木の枝を拾いに行きました。でも枝を拾うのに夢中になって山奥まで来てしまい、帰り道がわからなくなってしまいました。助けてと助けを求めましたが、そんな山奥に人なんているわけもなく助けは来ませんでした。辺りはすっかり暗くなり、雨まで降ってきて僕らは泣きながら走りました。その時僕らは小さな明かりを見つけました。それにさっきまで降っていた雨も止み、夕暮れになっていたのです。気がつくと僕と A は神社の前に立っていました。何が起こったのか僕には分かりませんでした。覚えているのはそこまでです。あれは一体何だったのでしょう。以上、樹海探検っていう題名の話でございました。で次、次は第16話目、桜の木の下でっていう題名の話で、派遣さんの話、 HAKEN 派遣さんの話。これはある雑誌に掲載された話です。ある親子の桜の木の下で、桜の木の下でのたった一枚の写真についてのことです。それには本来その場に存在し得ないものが写されていたのです。適当な言葉に当てはめると、いわゆる心霊写真というものでしょうか。両脇を桜が覆い、少し斜面のきつい階段の途中での撮影でした。階段を登りきるとそこには赤く桜よりも大きい鳥居があります。霊はそこを目指して孤独に自らを供養するために階段を進んでいたのでしょう。そこで運悪く写真を撮影し、その写真に霊が映り込んでしまいました。本来なら親子の記念となるべきものが、写真は残念というよりは不気味なものに変貌しました。しかしそれだけで話は終わりませんでした。写真に写された霊はこの体に重なるように写っていたのではなく、溶け込みまるでその体の一部のように写っていたのです。このようなことは知るはずもなく、親は単に写真を供養することにしました。その矢先、子は高熱を出して倒れ込んでしまいました。理由は分かりません。証言者である子はもういないのですから。以上、桜の木の下でっていう題名の話でございました。で 次行く前にジータレス読み98もうやめたげてブワって書いたんですけど、もうやめたげてですよね。で次次第17話目気まずいっていう題名の話で、赤色4号さんの話。これは幼なじみ M ちゃんから昔聞いた話です。入院中だった M ちゃんのおばさんが危篤だというので、 M ちゃん一家は病院へ駆けつけたそうです。よくドラマなんかで心電図がピーッとなって点点点なシーンになったとき、おばさん泣きで M ちゃんが声をかけたそうです。そしたらおばさんはうつろな目を開いて、もう今死ぬところだったのにってつぶやいてお亡くなりになったそうです。以上、気まずいっていう題名の話で出した。で次行く前にジータレス読み99、最近イサムシさんの録音ファイル開けなくなってマジへこむわと、マジへこむわって言われてもなんで開けねえのか全然わかりませんが、開けないってどういうことなの。で100、さくら死んだトラさんって書いたんですけど、さくら死んだ、桜の木の下、わからん。で次てかトラさんも出てこないよね、まあ、自分ほとんど見たことないんですが。で次第18話目、第18話目でいいんだな、18話目で青白く透けてっていう題名の話。あれこれが作者の名前かな、中西ひろきさんの話。これは父さん以下父から聞いた話です。父がまだ高校3年の時の話です。父はその頃真夜中まで勉強をしていたそうです。そしてトイレに行きたくなりトイレに行きました。トイレには小さな窓がついていて、父は用を足しながら小さな窓をぼんやり見ていたそうです。するとブルルンとバイクの音が聞こえた次の瞬間、青白く透き通った衣のようなものが小さな窓の外を横切ったそうです。ゴツンという音とキキーというスリッポンにびっくりして窓の外を見るとバイクが事故を起こしていたというのです。父はあの事故はきっとやつの仕業だと話の最後に言っていました。以上、青白く透けてっていう題名の話で出した。で次行く前にジータレス読み101、勉強しなさい今やろうと思っていたのになという感じで、おばさんも後味の悪い死に際だったと思われと、なぜそこで言うんだっていうタイミング悪いわって、そこで言うかねっていう、後味悪いなそれ。で次第19話目、足跡、っていう題名で泥酔さんの話。 ずっと昔、俺がまだ子供だった頃の話。俺の家すっごい山奥にあって、それで冬とかすごい雪が積もる。そんな雪の降り終わった朝にあったこと。雪の降り終わった朝って大概晴れるんですよね。真っ青な青空で一面真っ白な雪。もちろん誰も起きていない朝に外に出れば一面のっぺりとした銀世界。そこを散歩するのが俺は好きでした。ある日外に出てみると、雪の上に足跡がポツンポツンとついてたんですよ。真っ白な雪の中に黒いくぼみが一列にちょこんちょこんって、一本の線の上を歩いているみたいな感じ。歩幅は子供の歩くぐらい、30センチぐらいだったかな。何の足跡だろう、ウサギとか違うし、キツネかな、でも長靴っぽいかなって思って、俺もそれに沿って歩いていきました。でしばらく辿っていって、俺は驚きました。ちょうど5、6メートルくらい垂直に崖になってる場所があって、もちろん危ないから柵もあるんだけれど、そこの手前まで行って足跡がなくなってる。横に行った様子もないし、柵も金属製だし、キツネとかタヌキじゃないよなって思う。ちょっと不思議な話でした。以上、足跡っていう題名の話でございました。で次、行く前にジータレス読み102。しっこしながら小さな窓って社会の窓から小さいな、てんてんてんなんですけども、その小さいなてんてんてんっていう、まあいいや。で次第20話目。遠ざかるっていう題名の話。名前がない。トリップはあるけど名前がない。高校生の時の話。ちょうど今と同じ時期、受験生だった。夜机のライトだけつけて勉強してた。珍しくはかどっていて、ひたすら数学の問題を解いていた。そしてそのままその章の最後の問題まで終えた。だいぶ時間経ったろうなぁと壁掛け時計を見た。2時20分だった。おお、ってことは3時間近く集中してたのか。やるな俺と思っていたら、時計の調子がツッツッツッと動いた。え、壁掛け時計は2時30分になった。左側にあるベッドに置いてある目覚まし時計を見ると2時20分過ぎ。時計壊れたのか、気持ち悪いな、もう寝るかと思ってたら、窓ガラスにコンと何かが当たった。ビビリな俺はビクッとしたが、しばらく待っても何もなかったので、そーっとカーテンをめくって窓の外を見た。俺の部屋は2階で、下は道路、誰もいない。ほっとした俺はもう少しめくってキョロキョロしてみた。誰かこっちに歩いてきてる。ん？最初はその違和感がわからなかった。わかった瞬間ザーッと鳥肌が立った。その誰かはこちらを向いてるけど遠ざかってる。後ろ向きで歩いているのかよく見えない。こちらを向いたまま姿が小さくなってく。とっさにテレビつけてベッドに入ってたら、うまくそのまま眠ってしまった。翌日クラスの連絡網が回った。クラスメートの通夜と葬式の連絡だった。夜中にコンビニに行って、帰りに交通事故で亡くなったそうだ。俺はそいつとは仲良くも悪くもない。 その晩俺が目にした奇妙なことも関係ないと思う。でもそいつの亡くなった頃の時間は聞かなかった。聞きたくなかった。以上、遠ざかるっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み103。カラスの足跡が少し溶けるとウサギの足跡ほどになるで、豪雪地帯在住者よりと。30センチぐらいの間隔でカラスがぴょこんぴょこんぴょこんぴょこんって飛んで崖まで行ってファーッと飛んでったっていう、そういうこと。わかんないけど、へえ、まあかもしんないっていうね、ってとこですね。で次第21話目ギーディっていう題名の話で、祖父さんの話。俺の祖父が亡くなった時の話。祖父は家具職人だったんだが、俺が生まれる前に亡くなったから俺は祖父と顔を合わせたことがない。そしてこれは祖母と母が体験した実話です。祖父が亡くなり、まだ遺骨が家に置いてある時、祖母と母は夜中に二人で話をしていた。二人は比較的仲が良く、洋裁や料理が好きということで趣味も合っていた。この日の夜も二人で雑談をしていたそうだ。するといきなりすぐ横の仏壇の方からとても大きな音がしたらしい。ギーギーというとても大きな音が。二人同時にこれを聞いていたので、間違っても幻聴等ではないことは確か。この音は断片的に何度も続き、祖母と母はとても怖がったらしい。しかし祖母は俺にそのことを話すたびに、あれはお父さんだと言っている。なぜならその音は工場で材木を切る時の音にとてもよく似ていたからだ。以上、ギーギーっていう題名の話でございました。で次、第22話目血尿っていう題名の話で、血尿さんの話。ちょうど去年の今頃、たたりって本当にあるのというスレがオカルト板にあった。内容はそのスレのスレ主以下800円安が近所の祠のご神体にいたずらをし、たたりがあるか検証するというもの。800円安が祠から霊石を持ち帰ったのだが、その日の夜800円安が血まみれのお坊さんの夢を見た。私はたまたまそのスレを最初から見ていたのだが、800円安が霊石を持ち帰った後、私も彼と同じように血まみれのお坊さんの夢を見た。夢の中で血まみれのお坊さんは私の周りをぐるぐる回り、その血まみれのお坊さんは私の背中を 鳥羽のように細長い木の板で強打しました。夢にもかかわらず私の背中に激痛が走り飛び起きた。起きてみると実際に背中が猛烈に痛い。尿意がしたので用を足しにトイレへ行ってみると血尿が出ました。翌日病院へ行ってみると私は尿管結石であると判明。入院し治療をし現在に至ります。たたりがネットを通して私に届いたのでしょうか。非常に不思議な体験でした。以上、血尿という題名の話でございました。で、次、第23話目、隣人、違うわ、離人症の夢。離れる人の症、症状の症の夢、離人症の夢っていう題名の話で、夢さんの話。私は少し前から離人症に陥ることが多くなりました。皆さんも経験したことがあるでしょう。世界が薄く膜を隔てた向こう側にあるような、全てが夢の中であるような現実感の欠如。多くの人々のそれは幼少期で終わるようですが、私は違いました。ある時期から唐突に私は正しく世界を認識できなくなったのです。自分の手ですら本当だと信じられない。ええ、今もです。そのある時期と重なるようにして私は奇妙な夢を見るようになりました。どこか広い部屋の真ん中で小さな女の子が人形を抱きながら泣いています。その女の子の皮膚も髪も透けるように白く、涙に濡れた瞳だけが赤く染まっています。その夢に恐怖は一切なく、ただただ悲しくなるような夢でした。その夢から目覚めた後、私はいつも泣いています。あの女の子が幸せでないのが悲しくて。けれども最近、離人症の悪化とともに夢に変化が現れ始めました。女の子の涙が少しずつ止まってきたのです。私は喜びました。たまらなく嬉しかった。あの子が抱えていた透明な悲しみが空気へ消えていくのです。ああ、それはなんて幸せでしょう。この現実感を失った世界のことなどもう私にはどうでもよいのです。あの子が泣かなければ、あの子が幸せであれば、あの子が笑っていれば、そう、たとえその笑顔が残酷なものであったとしても、私のこの瞳が光を失いつつあったとしても。以上、離人症の夢っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み104、 DJ サブのオールナイトお茶ラジ今日だったのかと、まあ、題名も、うん、まあ、違うけど、まあいいや。で、105、離人症は抑うつ状態の人がよく訴える症状ですねと。なんか先生がいるここに、ええ、そうなんですか。ああ、まあ、そのなんだろう、現実感の欠如っていうのは、ああ、まあなんか、まあそういう状態の時には、まああってもおかしくないというか、まあありそうだなという気はします。 で、次第、24話目来るよ来るよっていう題名の話で、名前なし、トリップだけついてる、うん、1年くらい前の実体験。私はいつも2階の自分の部屋で寝ている。でもその夜は1階の居間でテスト勉強をしていて、そのまま疲れて眠ってしまった。しばらくして目が覚めて起き上がろうとしたけど、体が動かなかった。目も開けられなかった。そんな経験初めてだったから、どうしようと思ってじっとしていると、急に耳元がざわざわしてきた。何十人何百人っていうくらいの大勢の人の声がだんだんと大きくなってくるようだった。その声をよく聞くと、一人一人が来るよ来るよと言っていた。何が来るのかよくわからないわ、怖いわ、なんとか目を開けようとしても全く開かない、声も出ない。すると急に誰かの手がガッと私の肩を掴んできた。それから何人もの手がぐいぐいと私の体を引っ張ろうとする。私は必死の思いでそれに耐えた。早く消えろとひたすら祈った。しばらくすると私を引っ張っていた感覚も消え、耳元でざわついていた音も小さくなっていった。ようやく体も動くようになったけど、私は目を開けるのも怖くて身を縮めながら再び眠りについた。翌日起きたら何もなかったし、その出来事が夢だったように感じた。でもそれ以来私は1階の居間では寝ないようにしている。以上、来るよ来るよっていう題名の話でございました。で次、第25話目、黒猫っていう題名の話で、これも作者のお名前はなし、トリップだけついてる。これはおばあちゃんから聞いた話ですが、まだおばあちゃんが小学校の頃、貧乏長屋に住んでいたそうです。ある夏の日の夜中、寝ようとろうそくを消すと戸を叩く音が。戸を開けてみると一匹の黒猫が。その後寝静まった頃、また戸を叩く音がしたそうです。扉を恐る恐る開けると、武者の鎧をした人間らしきものがいた。そのまま戸を閉めて寝た翌日、戸を開けてみると黒猫が死んでいたそうです。以上、黒猫っていう題名の話で出した。で、次行く前にジータレス読みっていうかですね、今日はですね、すいませんね、今日はもうね元気がないのでですね、スカイプでうんぬんっていうのは今日はちょっと全然やるつもりないです、すいません。はいまた今度ということで申し訳ないです。なのでスカイプ ID を載せなかったんですけども、 まあそういったことでございまして、今日は全然もう超ローテンションでやってますんで、はい、すいません。で、100ジータレス読み106、2階の娘が走ってる、イサムさん寝ろって言ってと、寝ろで107、イサオさん放送乗り遅れたショックと、まあ、イサオじゃねえんだけど、で次第26話目ビニール袋、ドクロシャープさんの話。いつも夜袋が動く音がする。彼女はゴキブリとかネズミが嫌いだから耳を塞いでいた。新居はどうやらそれらが多いらしく、毎晩それは動いている。ネズミ捕りも設置したが何も取れなかった。しかしザザッザッという音は日に日に大きくなり、彼女は部屋に置けるすべてのビニール袋を処分した。それなのに、処分したその晩、彼女は赤ん坊の泣き声で目を覚ました。どういうことよ、すぐ近くで泣いている。このアパートに子供なんていないはず。彼女は声のする方に顔を向けた。赤く染まったビニール袋から赤ん坊がぬめりと出てくる瞬間だった。以上、ビニール袋っていう題名の話でございました。で次、行く前にジータレス読み108、いつものいい声ですよ、よく眠れそうですと、あいざす。で次、第27話目トイレの影。今日どうしようかな、まあいいや。これは実際に俺に起こったことの話。俺は小5まで結構古い家に住んでた。その家は俺の両親が16年前に買った家だった。それに家のほとんどが物置みたいになってた。俺はそれが嫌で仕方なかった。でももっと嫌だったのは、俺の寝てる部屋がトイレから一番遠かったことだ。夜中にトイレに行きたくなることってよくあることだったから、その家が、その家が嫌いだった。そしてある夜、俺はトイレに行きたくなってトイレに行ったんだ。暗く長い廊下を通ってな。その頃俺は怪談話を聞くのが好きで、その時はトイレの花子さんかなんかの話を思い出してたと思う。とにかくビクビクしながらトイレの前まで行ったんだ。ポチッとトイレの明かりをつけて、なぜかトイレについている小さな窓を見たわけよ。そしたらその窓に誰かの影が映ってたんだ。さっきまで真っ暗だったはずのトイレの中にだ。俺はびっくりして自分の部屋まで駆け戻って布団かぶって怯えてた。でもすぐ寝ちまったんだ。それから2年間その影に苦しめられたよ。そしたらラッキーなことに雨漏りが激しくなったんだ。そんでそのうちとやっと別れてきたんだ。これ本当の話なんだぜ。 はい、以上トイレの影っていう題名の話でございました。で次第28話目これなんて読むんだこれ、これなんて読むんだ、新演算でそのまんま音読みだと読んじゃうけど全然違うっぽい、身延さんっていうのかこれ、体とかの真ですけど、で延長の円に山、身延さん、身延さん、確かに読めるわ、そう読もうと思ったら身延さんっていう題名の話で、夏さんの話それは小学校3年生の時の出来事でした。私の両親が離婚して母方について数ヶ月後、母は知り合いの女性に身延山に登山に行かないかと誘われ、母、兄、私の家族3人はその女性の家族と一緒に行きました。しかしそれはただの登山ではなく、新興宗教の修行のための登山だったのです。しかし当時の私はそんなことも知らず、周りの子と遊んだり、仲良くなった子からもらったゼリービーンズを兄と一緒に食べて、まずいと言って隠れて吐き出したりとのんきにしてました。しかしその夜どうも眠れません。部屋に人の気配が一人分余分にあるのです。眠ったら体に入られる、なんとなく思い起きていました。翌日は登山で本当は寝なければならないのですが落ちていました。しかし不覚にも数分間眠ってしまったのです。落ちた時猛烈に吐き気がしました。でも容赦なく出発し、少し歩いたところで下痢になってしまいました。母と私は宿泊先に戻ることに。私は麓のお寺の横でとうとう限界になり思いっきり吐いてしまいました。宿泊先では夢も見ないほど深く眠りました。落ちた後も気持ち悪くヘロヘロです。登山から戻った兄が買ってきてくれた水晶付きの黄色いミサンガをつけたら少しは楽になりました。そのうち歩けるまでに回復し、近くのお店でかき氷を食べることに。しかしお店の前を戻ってきた信者さんたちがお経を唱えながら歩いているのを見た途端に再び吐き気が。でも先ほどよりひどくはありません。その後母にやめろ、俺を消すなと私がブツブツつぶやいていたと言われましたが記憶にないのです。でもそのことをきっかけに私たち家族は新興宗教に入信させられずに済みました。今も考え事をするとき等の私の頭の中には何かが住んでいる感覚がしますが、もうあんな体験はしたくないです。以上、身延山っていう題名の話でございました。で次行く前にジータレス読み109、聞き入っちゃうからコメントするの忘れちゃうよと。てか特にコメントすることがないんじゃないですかね。まあ、あれば書き込んでもらえばと思うんですが、大抵自分の配信ってあんまないんでね、書き込みは。はい、で次第29話目絶叫っていう題名の話で、ハンミさんの話。 これは私が一人暮らしを始めた時の実話。未だに何なのかわからない私は、とある学校の学生アパートに現在まで住んでいる。それは1年生の時、レポートで徹夜して寝不足で帰ってきた。夕方の5時だったが、もう眠くてだるくて仕方ない、万年床にダイブしてそのまま寝ようとした時だった。下の部屋からキャーと女の人の絶叫が聞こえた。何事かと飛び起きると、わずかにまだ絶叫が聞こえる。何も考えずに下の階へとダッシュした。部屋の前に行くと、何かありましたかと扉の前で呼びかけた。返事はないんでドアを叩き呼びかけた。あんた何やってんだよ。すると部屋の住人が友人さんたちと帰ってきた。その部屋の住人さんは男性、私が聞いたのは女性の声。彼女でもいるのかと思い切って聞いてみた。なんか女の人の声が、叫び声が聞こえて。この部屋には誰もいないよ。
え？
住人は私の訴えに眉を潜めながらも鍵を開け、中を見せてくれましたが、誰もいないし、人間がいた様子もない。周りの住人さんにも聞いたが、誰も叫び声なんて聞いてない、あげてない。疲れてんだよ、ご苦労様と住人さんは私に言った。それからもその部屋からうなり声やうねり声やビデオの出し入れの音が、誰もいないのにすることが、その部屋の住人が部屋を引っ越すまで続いた。ちなみに同棲してなどいなかったという。もう2年前の話になる。以上、絶叫という題名の話でした。で、次行く前にジータレス読み110、君はいい声を聞かせればいい、それでいいって感じの伯爵さんは今でも来るのと。懐かしいですね。いないですね。伯爵みたいな、こう、レスする人、なんか伯爵風だなお前っていう感じの、いましたけども、まあ、最近というか、まあ、トーンと、まあ、記憶にないですね自分は。で次行きましょう。第30話目、地蔵の首切りっていう題名の話で、派遣さんの話。これは私の住む地域に伝えられている話です。そこには常という女性がいました。身分的には貢がれるではなく貢ぐ側の人物だったそうです。普段の通り年貢として米を納めていた時のことです。確かに定められた量だけ年貢米を納めたはずでした。しかし嘘の申告をしたとして常さんには罰が与えられました。その罰とは、首から上の部分のみを晒し、それよりも下の部分はすべて土の中に埋めるというものでした。当然食事など出されることもなく、ひたすらに餓死を待つのみでした。その後どうなったかは言うまでもありません。上記まではよくあるであろう昔の罰則の話です。常さんが亡くなってから奇妙なことが起きました。誰もいないはずの場所から人を呪うかのような声が聞こえてくるそうです。そしてありえないはずの手がそこにあるかのように手招きをしました。不気味に思った人々は地蔵を建て供養することにしました。しかしその効果はなく、人々を恐怖に陥れました。 そして取られた方法が地蔵の首を切るというものでした。首だけは地面から出ていたため、その部分のみ成仏したと考えたのでしょうか。地蔵の首がなくなって以来、同じような現象は起きませんでした。私の住む地域のことですし、話も知っていますし、しかし実物を見たことはありません。ならば話自体嘘ではないかと問われていても、記録として残っているのです。ひっそりと人を憎むようにして成仏していないかもしれません。以上、地蔵の首切りっていう題名の話でした。で、今日は35までやるかな。第31話目、木にぶら下がるのはっていう題名の話で、 DRA ドラかなさんの話。これは私が小学5年生の頃、父と一緒に通っている道場の合宿に行った時の話。この年の夏合宿は沖縄県の離島、渡嘉敷島というところで行われた。合宿は自己紹介、自由時間、稽古と何事もなく順調に進んでいった。渡嘉敷島は星が綺麗で、参加者に星に詳しい人がいるということで、夜の10時から12時にかけて天体観測が行われることになっていた。自分ら小学生数名は天体観測に興味がなかったため、一生懸命望遠鏡を覗く大人たちのそばで怪談話をしていたんだ。ちょうど話が一巡し、盛り上がりが絶頂に差し掛かっていた頃、ふと目の前にある枯れた木の枝から何か白いものがぶら下がっているように見えたんだ。一体何だろうと思い目を凝らして見ていると、ちょうどそこに一台の車が通り、その車のライトによってその木が照らされ、それを見ることができたんだ。するとその木には白いシャレコウベのようなものが6個も枝からぶら下がっていたんだ。ちょうど私と同じ方面を向いていた友人は何も見なかったというし、周りにいた大人で見た人はいなかったため、その時は目の錯覚だろうと思い、そのまま怪談話に戻ってみんなでワイワイやっていた。その次の日も渡嘉敷島には夕方あたりまでいたんだが、変なことは何も起こらなかったため気にも留めていなかった。後日ふとこのことを思い出し、渡嘉敷島について詳しい人にこの話をしてみたところ、ちょうど私が骸骨を見たあたりで戦時中に6、7人ぐらいの集団自殺があったということ。しかもその木の延長線上には慰霊の塔があり、私が見た時期的にも集団自殺があったであろう人対して差はないという。今年の8月、小学校5年以来8年ぶりにその道場の合宿に参加する。この道場の合宿は毎年場所が違うので被ることはそうそうないのだが、場所もあの日と同じ渡嘉敷島ということ。何も起こらなければいいんだが、以上、木にぶら下がるのはっていう題目の話でございました。で、次、32話目、深夜の訪問者っていう題名の話で、トリップのみ名前なし。 昨年の秋頃を休みの日に母がいきなり言いました。あのな、お母ちゃんの部屋にこないだ3日ほど夜中に誰かおってん。私の部屋は母の部屋の襖隔てた隣です。シャレになってないです。そんな怖いこと言わんとって、と言うと母はおかしそうに笑います。笑い事ちゃうやん、誰かって誰やの。さあ詳しく聞いてみますと、一番目は、夜中にふと目が覚めたら〇〇さん〇〇さんと呼ぶ声が聞こえて、部屋の中に人の気配がし、息遣いも聞こえたと言います。二番目は枕元で男の声で重たい重たいと繰り返す声が聞こえたそうです。夜中に起こされて眠いながらも母は何が重たいんや言うてみーと聞いたが、返事はなく、もちろん誰もおらんかったと。そして3番目、いきなり布団めくって誰か入ってきたというのです。しかし母は3日続けて安眠を妨げられてムカついていたそうで、誰や何よじゃんねうろろすんなと思わず叫んで振り返ってみたが、やっぱり誰もいなかったというのです。でそれっきり出えへんようになったわ。お母ちゃんそれマジで怖いんやけど。何言うてるねん、幽霊なんか怖ない、生きてる人間の方がよっぽど怖い。その後どうも母の職場の最近亡くなった人だろうと判明しました。まあ多分やけどな、いつもカバン持って重たい重たい言うてたし、1日目の名前呼んだ声も似てた。仲良してたから挨拶に来はったかな、挨拶に来はったんかな。ついでに今横でテレビ見てるんで詳細確認したら、ああそんなあったな、忘れてた。お母ちゃんかっこよすぎ、私やったら絶対忘れられへん。以上、深夜の訪問者っていう題名の話でございました。で次、イグエンジータレス読み111、嫁さん寝ちゃった、僕は最後まで頑張るって書いたんですけど、もう寝りゃいいんだもん、寝りゃ、で次第33話目、1枚の絵。ここに来て長いの来たか。サラサラっと終わるかと思ったらここで長いの来たか。一枚の絵っていう題名の話で、トリップのみ、名前なし。ちょうど2年前の今くらいの時期の話です。久しぶりに友人と飲もうという話になり、早速酒やつまみを買い込んでその友人宅へ車で遊びに行きました。その友人は実家住まい、2階の部屋の1室が彼の部屋、もう1室は弟の部屋だったはずです。でもその弟がどうやら留守のようなので気になってふと聞いてみました。そういえば弟は、ああそのことなんだけどさ、少し言葉を濁している感じだったので余計気になりさらに聞きました。え、なんかあったの。それがさ、なんか行方不明なんだね、半年くらい前から。酒を飲みながら彼は弟について語り始めた。彼の話によると半年くらい前、急に弟が消息不明になったとのこと。しかも財布や携帯電話など身の回りのものはすべて置いたまま、衣服に小銭が入っていたかは定かではないが、ちょっとその辺のコンビニでも行くみたいなラフな格好だったらしいです。一応警察もその弟の知人関係に事情を聞いて回ったらしいのですが、特に気になることも何一つなかったそうです。知人関係でトラブルがあったわけでもなく、それどころか大学3年生ですでに企業への内定も決まっていたとのこと。とても何か悩みがあったようにも見えない、謎だらけです。 私は単純に3つの可能性を考えました。1、何らかの事件に巻き込まれた可能性。2、付き合ってる女性が付き合ってる女性か何かがいて、その彼女の家に居候している可能性。3、突発的に全てが嫌になり故意的に失踪した可能性。逆に言えばこのくらいしか考えつきませんでした。そのことを彼にも話してみましたが、彼もまた私と同様の可能性を示唆していて、やはり状況からは事件に巻き込まれた可能性が高いのではないかと言っていました。警察も事件性が認められれば本格的に捜査するらしいのですが、この場合何らかのトラブルの形跡もなかったため、知人関係に事情を聞くだけで終わってしまったようです。そのことについていろいろ話しているうちに、私は悪いとは思ったのですが、酔いもだいぶ回っていたこともあり、変な好奇心が湧いてしまいました。そういえばさ、弟さんの部屋って今もそのまま？ああ、あの時のままだけど。ちょっとさ、見てみてもいい？あ、まあいいけどさ。友人はなんでという感じで首をかしげていましたが、一応承諾してくれました。もちろん一緒に入るという条件で。入ってみると男にしては小綺麗に整頓された部屋が現れました。パイプベッドの横には10キロくらいのベンチプレス、机の上には奥に辞書などが綺麗に並んでいて、携帯電話と財布が置いてあります。棚には少年雑誌系の漫画の単行本が並べられていました。ざっと見特に気になるところはありません。ただ一点を除いては。気になったのは壁にかけてあった絵です。普通このくらいの年頃の男が好んでおくような絵にはとても見えませんでした。芸術を志しているのならわかりますが、彼にはそうした趣味は一切ないそうです。絵画については私も全然知識がないのですが、有名どころで言うとシャガールみたいな感じの絵がポツンと一つ飾ってありました。壁の真ん中に。その光景がなんだか異様で薄気味悪く感じました。女性が真ん中に描かれているのですが、その顔がなんだか変に歪んでいるように見えます。こういう絵なのかもしれませんが、友人にこの絵について尋ねてみました。この絵ってさ、この絵、そういえばいつの間にか飾ってあったんだよな。俺もあいつがいなくなってから初めて気づいたよ。普段部屋に入ることもないしな。え、前からあったんじゃないんだ。なんかさ、誰かからもらったとかじゃねえ多分。あいつが絵に興味があるとも思えないし。それから友人の部屋に戻り、結局その話のことは忘れてバカ話をしながら酒を飲み続け、その晩は結局友人の部屋に泊まることになりました。お互い次の日は仕事も休みだったので、午前4時くらいまでは飲んでいたと思います。目が覚めたのは午後1時過ぎ。友人はまだ寝ていたので起こさないようにトイレに立ちました。トイレに入りながらふと昨日の話を思い出しました。そういえばあの絵も結局謎だったな。どんな絵なのか写メでも撮っておいて後で調べるか。そう思って友人の弟の部屋のノブに手をかけました。ガチャガチャ。あれ、鍵なんてないはずなのにドアノブが固定されていて回りません。ノブには鍵穴もないし、そうなると内側から鍵がかかってるとしか思えません。おかしいと思いながら何度も回そうと試みましたが、やはり開きませんでした。仕方ないので諦めて友人の部屋に戻ったのですが、なんだか友人が寝言を言っています。やばいよ、戻れなくなる。むにゃむにゃ。やばい、戻れなくなる。ところどころ聞き取れませんでしたが、やばい、戻れなくなるだけは聞き取れました。それが何を示しているのかは分かりませんでしたが、その後友人も起きたので、私はじゃあまたなと友人宅を後にしました。それから2ヶ月くらい経ったある時、その友人から再び連絡がありました。うまい焼き鳥屋があるからそこで飲もうぜとのこと。焼き鳥屋に着くと早速飲み始めて、たあいもない話で盛り上がっていました。 私は前回の時のことが気になっていたのを思い出したので友人にそのことを聞いてみました。そういえばさ、ほらこの間お前の家に行った時さ、あん時か、あん時さ、ほら弟さんの部屋に絵あったじゃん、絵。はぁ、絵って部屋っていうか、お前弟の部屋なんて入ったっけ。え、何言ってんの、一緒に入ったじゃん。お前こそ何言ってんだ、酔っ払ってんのか。あの時のことはどう考えても夢だとは思えません。この後友人が一言付け加えました。そもそもさ、弟の部屋に絵なんてないけど。しばらく唖然としましたが、私はもうその話について言及しませんでした。現在もまだその弟さんは見つかってないらしいですが、今でも私とその友人はたまに会っては酒を交わす飲み友達です。以上、一枚の絵っていう題名の話で出した。デジータレス読み112。半年ぶりにサムおじさんの放送聞くでと、まあ、おじさんじゃないんですけど、あーざーす。で113、めったに生が聞けないから頑張るよと。まあ録音でもいいんじゃないかと思うんですが、いいんじゃないかっていうか録音でいいんですけども、まあ、とりあえずあざす。あんま我慢してもいいことないですけどね、で、次34話目ナビゲーター、マンポケさんの話。いわゆる峠の走り屋をやってた友達から聞いた話です。その友達は A といい、同じ車好きの走り屋仲間 B と共に週末の夜になると地元の峠で走り屋をやっていたそうです。二人とも熱狂的な三菱フリークで、ラリー選手権、よく砂利の峠道をセダン型の四駆車に乗った二人が、助手席の相方が地図を見ながら進路の指示を出し、運転手はそれに従いつつハイスピードで砂利道や木々に覆われた狭い峠道を車体を振り回しながら駆け上がっていき、たまに人が引かれる衝撃映像とかがあるあれを見に行ったりするぐらいの熱の入れようでした。ある日2人はとうとう見るだけでは飽き足らず、実際にラリーの真似事をしてみたくなり、警察の目もあるということで、今は新しい舗装された峠道のおかげで廃道になった旧道のまさにラリーで使われるような古い舗装されていない峠道を夜中に訪れることにしました。 A が自慢の愛車の運転席に座り、B がナビゲーターとして助手席に乗り込み、いざ廃止された旧道の峠に車を走らせました。峠の中頃に近づくにつれて道がより一層うねり始め、雰囲気が徐々に出てくると、 A は徐々にスピードを上げていきました。この旧道はガードレールもほとんどなく、街灯も数えるほどしかないため、非常に事故が多い峠として地元に名を馳せていました。こうなると B のナビゲーターとしての指示が非常に重要になってきます。右に左に鋭く切れ込むようなカーブがこれでもかと続く地帯に突入してきました。 B の右左右というある一定のリズムの掛け声を頭に叩き込みつつ、 A は同じく右左右とまるで追っかけ漫才のように B の指示を煽りつつハンドルをせわしなく切り込んでいきます。左右右右右右、 A は急ブレーキを踏みました。左 だろ。ちくしょう。最後のは女性の声だったそうです。以上、ナビゲーターという題目の話でございました。で、今日最後第35話目幽霊船っていう題名の話で、秋田うぬひらがな秋田うぬさんの話。俺が高3の夏、高校最後の夏だからということで、俺、友達 K、あと2人の彼女はオープンキャンパスついでに海に旅行をすることにした。日程としては初日にオープンキャンパス、2日目に海で遊び、3日目に観光をし家に帰るというもの。宿はなるべく海に近いペンションの2部屋2カッポーを予約し、俺らはもうすぐ来る楽しい夏に胸を躍らせていた。そしてとうとう迎えたオープンキャンパスの日、電車の中からかなりのハイテンションで周りに惹かれまくった俺らだが、いざオープンキャンパスが始まると、まあ高3だからね、真面目になるわけよ。2日目の海が気になるが、無事にオープンキャンパスが終わり、6時前には宿に着いた。初日は移動の疲れと翌日に向けたチャージのため、男2人で1部屋、女2人で1部屋という寝方をした。今思えば初日から予兆みたいなものはあった。夜中に玄関のオートライトが人がいないのに点滅してちょっとした騒ぎになったし、風がないのに窓がガタガタ鳴ったりしてた。この時点でかなりオカルトだな。2日目の朝、朝食の時にニュースがあった。台風が近づいていて、翌々日くらいにピークになるだろうという話だ。だけど海のことしか頭にない俺らは全然気にしていなかった。せいぜい帰り大丈夫かなくらいだった。俺らは朝から夕方まで目いっぱい遊び倒し、それから夕食を食べ、一度宿に戻った。それから4人でまた海に行き、花火をしようということになった。宿を出たのが9時前。海に着く途中のコンビニで花火を買い、昼に行った場所とは少し離れた入り江状になった場所に向かった。花火は楽しく、昼のテンションもあり、俺らはかなり高ぶっていた。その時出し抜けに K、 なんかあの崖の方光ってないかと言い出した。まあ、確かに俺らから見て左側の崖がほんのり明るい。漁船かなとか話していると、思った通り船の先端が見えてきた。ただそれは明らかに漁船のものではない大きい船だった。見る見るうちにはっきりしていく船は朽ちかけた木造で、帆はないようなほどボロボロだった。 K、 幽霊船だろあれ。急いで逃げ出す俺ら。俺と彼女は元陸部のこともあり、一足早く宿に到着。2人で部屋の窓から K たちが来るのを待っていた。やってきた K は背中に彼女をおぶっていた。後で聞くと、どうやら彼女が腰を抜かしてしまったらしい。4人でさっき見たものを話していると、だんだん怖さは薄れていき、カッポー2組ということもあり、 K たちは自分の部屋に戻っていった。夜中、物音に目を覚ますと窓が明るい。さっきの幽霊船を思い出し、窓の外を確認。窓からは海が見え、そこにはさっきまでなかった例の幽霊船があった。雨が降っていて見通しが悪いのにもかかわらず、やけにはっきり見えたのを覚えている。それになんか話し声みたいなの聞こえるし、さっき言ったみたいに台風が近づいているっていうのに夜中に外出るバカいないだろうと。俺と彼女はそのまま布団かぶって寝ちゃったが、翌朝 K 曰く、お前らの部屋のベランダに間違いなくいた。 ギシギシうるさいからお前体力あるなと思ってたけど、やっぱそれって幽霊？そうですね。なぜか俺は七人岬を思い出した。以上、幽霊船9代目の話でございました。はい、というわけで11話から35話まで、やりました。今日はやったべ。あとその前に一番初めに陸読みましたし、はい、今日はもう26話読みましたんで、俺やったっていうところで、今日はこれで終わりにしたいと思います。はい、ね、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルはまたアップしていただこうと思っておりますので、もしよかったら落として聞いてみておくんなました。あと、YouTube にもしかもものすごいペースで、上げてくださってる方がいて、まあ、一応 Twitter の方で、自分はリツイートするんですけども、してますけども、YouTube でもそうやって、聞けるようになったということと、あとはまたニコニコの方では、短編集という形で編集してくださってアップしてくださっているということで、俺は何もしていないということで、人任せ。しかももう録音ファイルのアップまで人任せ、全部人任せ、自分でやれっていうところを全部人に任してるのに、やってくださる方がそれだけいるっていう、ありがたい、本当すいませんなんですけども、その方たちのおかげでと、こう聞いてくれる方たちのおかげで成り立ってるという、自分は適当にただ読んでるだけっていうなんですけども、とりあえずありがとうございます。ということで、今日はこれで終わり。はい、じゃあこの辺で終わりにします。また近いうちにやれたらいいなとは思いますんで、もしよかったら聞いていただけたらと思います。はい、じゃあこの辺でお疲れさんした。あざした。ほいじゃあ、バイバイ。